しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。このしごくりラジオはパーソナリティ大橋、私ですが仕事クリエイターとして活動しております。仕事クリエイターというのはですね、仕事作りに関して、実践を通したアドバイスもしくはアイデア出しリサーチ等を提供する仕事をしております。本番組ではですね、仕事作りに関する知見とかノウハウというと大げさではあるんですが、僕なり仕事クリエイター、仕事作りをしていく考え方をリスナーのあなたと一緒に考えていく番組としております。そう思われるか分かんないですからね。というわけでやっていきましょう。しごくりラジオ大橋です。今回テーマはですね、半分 AI 重なるんですが、人がですね、何考えてったらいいか、その、AI との比較がいいかなと思ったんですが、その手がかりですね、最初のスタートは人だよねっていうのは割ともう、共通概念っていうか分かりませんが、議論としてあるのかなと思ってて、いわゆる判断とか全体の設計デザインとかっていうところにおいて、AI に指示を与える人は人間だよねって時のその指示、まさにそれが、人間の、中心的な役割になってくるんじゃないか、そうやって言うとなんか当たり前かもしれませんが、もう少しですね、深く考えていければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回テーマはですね、 AI に対する人の考え方、思考というのはですね、最初の手がかり、スタートの出だしのところにあるんじゃないか説です。で、これ何かっていうとですね、あるゲームをやっていました、もしくはいます。で、そのシューティングアクションゲームなんですが、今時のゲームで言ったら、違うんですけど全然、フォートナイトのようなものとか、今でもありますよね、 PUBG みたいな、その要は、100人ロイヤルバトルか、残ってみたいな、敵を倒していくっていうようなゲームありますけど、その時の、エイムと言われているですね、射撃とかもしくは、狙いを定めて撃つっていうような、撃つと言ってもいいですか、エイミングと言ったりすると思いますが、それですね、なんて言うんだろう、ゲームによるとは思うんですが、ちょっとゲーム作りっぽい話ですが、マウスを操作します。マウスはパソコンのマウスとかね、ついてるマウスですが、操作します。で、特に右利きの人が多いから、右利きマウスでいくと左クリックが、その銃を撃つとかってことになっていると、弾が飛んでいくわけですね。で、細かいんですけど、マウスクリックとマウスダウン、もしくはマウスアップっていう、概念というかイベントがありまして、イベントというのはですね、なんて言うんだろう、そういうきっかけ、機械、動作のなんて言うんだろう、トリガーと言ったら余計分かりづらいですよね。動作のきっかけですかね。つまりマウスクリックというのはどういう状態の時に起きるかっていうと、なんて言うんだろう、マウスを押します、上がりますっていうところまでなのか、マウスをクリックした、状態なのかっていうと、確か直感的には、ごめんなさいね、ちょっとうろ覚えで、押して上げてくるまででクリックだと思います、多分ね。間違ってたらすいませんね、間違ってたらちょっとごめんなさい。で、マウスダウンっていうのが、マウスを押した時です。で、マウスアップっていうのがマウスを上げた時です。何言ってるかっていうと、マウス皆さん使われてるか分かりませんが、物を押すじゃないですか。マウスってボタンですよね、左クリックに関していくと。左クリックボタンですね、押したら、上げるわけですね。だから押しっぱなしだと押したままだから、操作としては、例えばね、Windows とか Mac とかも、Mac はちょっと違うのか、Windows とかになっちゃいますが、いわゆるパソコン上で、Windows ですね、窓を、枠を、 押しながらドラッグですよね、まあ、操作すると動くような動きっていうのはマウスダウンの状態を維持する必要があるわけです。そうですね、クリックっていうのはマウスをまで上げてクリックボタンを上げてね、押すってことになりますからね。押しっぱなしか押す上げるかで、マウスアップっていうのは押し上げるときに動くってことですね。でそんな話をして終わるわけじゃなくて、でそのごめんなさい、ゲームに戻すと、ゲームにおいてそのゲームの、まあ、僕がやってるゲームの仕様が、そのショットをする、要は打つときに球をマウスアップなんですよね。ダウンでは発生しないってことを、最近意識して、気づいたところなんですよ。はい。でそれが何なのかっていう、それゲームとかやらない人も特にそうだと思います。ゲームやらない人の方が多いのかなと思ったりしますが、そのマウスをクリックするっていうことで確かに発動してると思ってたんだけど、実はマウスのダウンでは発生せず、つまり押した時には発生しないんですよ。押して上げた時ですね。マウスボタンを押して下げて発生しない。上げた時に発生するんですよ。でこの間ですね、そのまあウェブシム、アプリで反応速度テストみたいな、まあ簡単なね、遊びみたいなものを作ったんですよ。反応速度っていうのは、まあ、聴覚テストとかね、健康診断とかね、やったりすると受けると思うんですが、耳で音が聞こえてきたら、ね、ボタンを押すみたいなのあるじゃないですか。あれの、まあ、視覚版で、要は色がね、信号の色が変わったら押してくださいとか、そんなイメージでいいと思います。赤から青に変わる。で、当然ですけど、その変わった瞬間に反応できるスピードが速い人の方が、動作が速いわけですよね。で、実際にはですね、わかんないですけど、その F1 とかなんで、それが命取りになるような気がしますし、コンマ何秒の世界っていうんだけど、実際にはコンマ何秒よりももっと短いような気がします。つまり1秒を1000ミリセカンド、1000ミリセック、1000ミリ秒とした時に、1000なんで、実際には、僕がカチカチその反応速度テストやった時に、200ミリ秒とかかかるんですよ。 0.2 秒ってことですね。 0.2 秒ですよ。変わってから押すまで 0.2 秒かかるんです。そうそうそうなんですよ。わかります。でですが、推測なんですけど、じゃあそのマウスボタンを押します、上げますって時に、何かをこう、さっきの、球を打ちたいっていう場合にですよ、球を、打ちたいからマウスを押します、上げますで打つのか、球を打ちたいです、マウスは押しっぱなしにしておいて必要な時に打ちます、どっちが早いと思います？って考えたら、まあ明らかにマウスを押しっぱなしにしてて、打ちたい時に離す方、後者が早いんですよ。はい。で反応速度っていうよりも、まあ、事前に、押せるところまで押しておいて離す、まあ、格闘ゲームとかもそんなような、キャンセル技とかなんか仕込みみたいなやつっていうのは、まあ、そういうのに近いかなと思います。格闘ゲームやってないですけどね。まあまあまあ、でこの入力速度とかを反応速度というよりもね、入力速度でもいいですが、ちなみにですね、その銃を撃ち合った場合にね、弾を撃ち合った場合に、当然ながらそのマウスダウンしている分、相手が気づいてマウスダウンしても早いわけなんで、弾がその秒数で、まあ被弾というかですね、ダメージを相手に与えることができるし、相手はあれなんでその早いんだろうっていうふうに思うわけですね。反応速度が速いって言って相手を見つけて撃つっていうのももちろんあるんですけど、そっちよりも常にマウスダウンをしてて離した方が常に早いわけですね。そうそうそう、相手がやってない限りね、ですよ。相手が同じことやってたら結局一緒ですね。でそういうのってめちゃくちゃ細かいから、やるやらないっていう話になっていくと、やった方がいいんですよ。そうそうそう。でそういうやった方が合理的です、やらない方がおかしいですねみたいな行動を、まあしっかり、やり続けられるかみたいなことを、まあ思ったんですね。はい。でこれが、まあすみません、前半じゃないけどゲームしてて気づいたよっていう話なんですね。でそれだけなら、へえそうなんですねって、まあ要はまとめてしまえば、ゲームを上達するとか、ゲームとか上手くなるってことで、この場合ゲームですけど、その仕組みとかやり方とか、そのゲームの中身というかね、ところを突っ込んでいくと、まあ上手くはなるんじゃないかなと思います。それはチートって言われているような違法というかね、プログラムで何かやるとかってことではないので、ね、それがですね、明らかにおかしいよねってなったら規制が入るんでしょうけど、まあそういうものではないかなと思ったりします。はい。 で、なんだっけ、あ、そうそうそう。で、手がかりですね。で、今回そのマウスダウンっていうところで、マウスクリックじゃなくてマウスダウンっていうところで気づいたんですけど、AI が思考してくれるっていう時代にまあなってきてますと。で、でこれはですね、まあ、こすっていくんですけど、まあ、月曜日で、まさきさんというね、ゲストの方と話してたんですけど、その時にもまあ出てくるとは思いますが、人間が何やるかっていうところの話で、まあ、思考をしますと。で、まあ、考えるっていう話はまだしてない、あんまりしてないんですけど、その時に AI が、AI って言わなくていいですね、コンピューターですね。まあ、例えば、昔、携帯電話っていうか、その、携帯電話とかスマートフォンがまだない時に、携帯電話でもいいですけど、あ、携帯電話出る前とかだったら、誰かの電話番号を覚えてるっていうことが、まあ、覚えなきゃいけないし、覚えるような、そのなんかね、メモ帳とかね、そういうのが有効だったわけですね。で、もちろん、それが、ね、例えば緊急時には必要だし、あった方がいいし、その、なん電子機器ですよね、スマートフォンとかね、そういうの、デジタルなもの見えないような状況が、電気が失われるとかって時には、非常にですね、重要にはもちろんなりますが、その例外を除けば、例えば誰かの電話番号を覚えるっていうことが、まあ、陳腐化っていうかですね、あまり意味がなくなってくるわけですね。覚えておいて見て書ければいいと。つまり、その技術や、まあ、デジタルで、代替されるというか、まあ、あまり価値がなくなっていく行為が、そのね、誰かの連絡先を覚えるみたいなことなんですよね。はい。ですがですよ、その人の名前を覚えられないとかは、その病気とかね、記憶障害みたいなこととかじゃない限り、なんか覚えておいてほしくないですか。で、例えば毎回会った時に、あなたの名前何でしたっけって言われたら、ちょっと興ざめするじゃないですか。うん。だけど人間って会わなきゃ忘れますから、そのあたりもね、もちろん関係性もありますからね。うん。そういうところを加味すると、まあそのどこまでが正、いいとか悪いとかが、まあ、状況によって、まあ、変わっていくと。で、そういう時にですね、手がかりがあればいいんじゃないかってことを思ったんです。手がかりっていうのは、まあ、つまりそのこの人っていうのはどういう名前だったっけっていうのを覚えてなくても、なんか書いておいておいたよなとか、この人と会話してなんかそうやって怒ってくる人じゃないよなとか聞いてもね、そういうことがあった方が、まあ、人間らしいというか、なんていうの、その思い出す手がかりがあればいいんじゃないか。で、思い出す手がかりっていうことが分かっていれば、その思い出すっていう、その人の名前とか、あ、もう名前はね、重要なんで、ちょっと良くないんですけど、その人やってることとかでいきましょうか。そのやってることって覚えてなくても、話してって、思い出せば、それでいいじゃないですか。いいじゃないですかって僕は思ってるわけですよ。で、一応話としてね。で、僕はそれで通じるし、関係性になんかひびが入るとか、まあそういうことはないんじゃないかなって思ったんですよね。改めて教えてくださいでもいいけど。そうそうそう。で、なんだろう。で、そうそうそう。で、その時にコンピューター側が記憶してたり、コンピューターでなんか事実というか、まあ情報とか、僕であればその調べたりして出てくるものっていうのに、まあ紐づけてるんですけど、これをまあ AI が紐づけることが簡単にできたら、まあ、僕もいらないなとは全然思ってないですね。アイデアを出すっていうのはアイデアとアイデアの組み合わせですってことが変わらないからですね。で、そういうですね、組み合わせとかっていうのが、まあ、簡単に、できない。つまり人の思考でしかできない。人がやる思考っていうのはそういうもんなんだよね。手がかりからいろいろこう複雑と言わないな。なんかいろいろ組み合わせても割と整合性が取れたり、なんかその、面白がって、なんか、話がね、できて通じてしまうというようなことができてしまう。だから面白いんじゃないか、みたいなことを、まあ、思ったわけですね。でですね、一方でその AI が思考、ごめんなさい、人間が、前もこんなこと言ったような気がするんですけど、僕もね、人間が思考しなくて、で AI に依存して思考をしなくなってったら、人間側が思考することを忘れてるから、そのなんか、まあ、端的に言ったらバカになるんじゃないかみたいな。そうそうそうそう、そうなんです。で、その言葉は悪いんですけど、そのバカになるというか、まあ能力ね、頭が動かんぞという時に、何が問題なんですかっていうのがまず一つ、大事じゃないかなと思ったんです。つまり、バカになれってことを言ってるわけじゃなくて、仮にバカになったとして、バカになったというのは、まあいろんなことごとを忘れたり、もしくは、アイデアがもちろん出ない、やってきた体験と組み合わせられない、なんかいい問いが浮かんでこない、 言ってることがなんか相手の言ってることが難しすぎてよく分かんない、ついていけないとか、まあ何でもいいんですよ。それはバカとは言わないんですが、まあ理解できないことが多くなるっていう頻度が多発するような状況になった時に、てかなってく時にどうしますって話なんですよね。その時にまさに、AI に使ってこれどういうことかを聞いてください、もしくは、どういうことか説明してくださいっていう風になると、わかんないからね。でそれで、教えてもらって、あそういうことかって気づいて、じゃあこういうことですねっていう風に、まさに、まあ指摘したかもしれませんが、相手からそのまま受け取らずに、相手から AI を通して自分に、理解させると、分かると、まあ、逆もあると思います。自分から AI を通して、変換して相手に伝える、それで、要は、会話が成り立つ。そうそう、視力矯正メガネっていう、視力矯正する器具としてメガネっていうのを僕も使ってますが、じゃあそのメガネを使ってるから本物の、ものを見てないんだって言われたら、まあ心外じゃないですか、多分ね。てか多くの人がそう思うと思う。で同様に AI を通すから悪いんだよ、もしくは AI を通して伝えるから悪いんだよって、まあ、言えますかって話なんですね。つまりその人が、なんかあるその、まあ、業務でもいいし仕事でもいいしプライベートでも何でもいいんですけど、まあ、さっきの話だったら、誰かの名前を覚えたり、もしくは誰かが何か、その相手が何かやってることを覚えておく必要があるかっていうことにおいてだったら、デジタル、まあ、コンピューターにかなわないわけじゃないですか。もしくは AI だったら、まあ、それこそ記憶していたものをね、間違えて持ってこないっていう保証は欲しいですけど、まあ、ちょっと怪しいのがあるという分のものはあるんだけど、その、手がかり的なものは引っ張ってきてくれるから、結構有力なんじゃないかなと思ったんですね。でそうやってもし、話ができたり、それで理解が深まっていくのであれば、全然使えるんじゃないのかなってこう思って、むしろですよ、 AI の IQ の方が高いっていう風になっていった時に、 IQ が高い、そのなんだろう、 AI モデルを使ってたら別にいいわけじゃもちろんないんですよ。いいわけじゃないんだけど、それでまかり通ってしまうことが、まあ、あるというわけなんですよね。で当然 AI がやってくることがブラックボックスで分かりませんってことで、まあ、推論モデルのようなものとか、その説明ですよね、あと根拠を出せということになっていった時に、その根拠が確からしいのであれば、もしくは根拠を示して、それがなんかハレーションのような幻覚でないならば、それでまかり通ってしまうっていう状況がポツポツ出てきていると。はい、その時にですね、じゃあ人間は思考しなきゃいけないって僕も思ってたんですけど、なんか最近怪しいなって、まあ正直思ってて、そんな考えたいのかなと。で僕はあれですよ、ただ考えるの好きだからやってるだけで、まあそこまで考えなくていいんじゃないっていう悪魔のささやきではないですけど、あるんですね。はい、リスナーのあなたはどうでしょう。でそのサボるじゃないんだけど、じゃあ思考って何かって言った時に、さっきの手がかりとかの話になってきて、なんかじゃあ例えばデートみたいな、じゃあそのまあ彼女とデートをうまくしたいんで成功させたいからっていう時に、まあチャット GPT と AI に相談するとするじゃないですか。間違っても僕に相談しないでくださいね。はい、ここは笑ってください。でその場合にAI に聞くわけですよ。どういうデートがしたらいいですかって。でそれだけで多分ダメだから、なぜかっていうと情報がなさすぎるって多分 AI に言われると思います。僕はちなみにそんなプロンプトは入れてません。別に入れちゃダメでもないし、入れたらいいわけでもないですよ。はい。で、じゃあその彼女との負け負け関係性とか、その、ね、初めてのデートなのかそれともそうじゃないのかとか、そのどこへ行くかっていう話をしてるのかしてないのかとか、好きなものとかね、その共通の趣味とか、まあ、どこで出会ったとか、まあ、そのプライベートになることもありますから、まあ、どこまで書くかはもちろんあなた次第ね、その書く人次第になりますが、書いていくわけですよね、ある程度ね。で、AI 的にこういうものがいいんじゃないですかっていうふうに、そういう情報を入れていってやっと出てくるわけですよ、うん、ここまでは違和感ないはずなんですよね。で AI エージェントとかって言ってるけど、自律型って言ってるけど、じゃあその AI エージェントにですよ、その彼女とデートしたいからいい感じのデートコース考えてぐらいだったら、まあ、なんとか そのプランを出してくるかもしれませんよね。ね、デートコースのプランですよ。だけどそれを判断するのはあなたでしかなくて、 AI がそれを作ったから、その彼女とデートしてですね、これ AI が作ったんだよねって言いますっていう話なんですよね。で多分言わないっていう方がいいんじゃないかって思う人も多いんじゃないかと思うんですが、それで、まかり通る、もしくは彼女がすごいいいデートだったねって思っても、あなたが考えた、つまりあなたですよ、あなたが考えたって思ったいわけですよ。これはもうしょうがないような気がしますね、感覚として。だけど今はそれちょっと、いや、なんかやっぱりね、その人間だから、彼女のためにってことで、人間が、そのあなたが、彼氏側がですね、まあ、彼氏になってないか分かんないけど、まあいいや、それ置いといて、デートをするあなたが、この前男性側がってことにしましょうか。その人が考えて、から価値があるよねって思いたいっていうのがすごく分かるんですよ。一方でですよ、ここは声を大にして言いたいんですけど、あなたが考えるデートコースよりも AI が考えるデートコースの方が優れているという可能性が高くなっていると言ってもいいと思います。僕が言いたいことを言うならばね。それが、まあ、松崎さんとの話でも出てきたと思いますが、そのコーディング、プログラミングにおいても、なんか AI いいコード返ってくるし、めちゃくちゃ時間短縮できたっていうようなことがもうポロポロ出てくると、どうなっちゃうんだと、それが仕事であって、はい、関係ないですってわけじゃなくて、プライベートでも全く言えるわけですね。で、これはあと気持ちの問題です。だから、その AI に考えさせんなよってもちろん思う方もいるし、僕もそれわかるんですよ。わかるんですが、じゃあメガネと一緒だと思ったら、メガネかけてるやつって、なんか視力ね、低いのに、せこいよな、みたいな。せこいって感じでわかります？でも言う方いるんじゃないかな。自分で考えないとダメだっていう。これは僕は呪縛であり、いいかどうかは正直わからんなと思ったんですよ。もっと違う例を言うなら、例えば会社とか企業あるじゃないですか。その自分がトップで社長で、例えば僕が社長で、自分より優秀なやつは雇わんっていう組織ってどうなると思います？多分微妙じゃないですか。少なくとも継続しづらいか、その社長の駒みたいな人ばっかり生まれてって、皆さん指示待って、あ、社長次の指示はとかって言われて、そんなお前は自分で考えろって言われるんだけど、いや、それをやると怒られますとかね、なんかちょっとよくわかんない残念な組織になる。そうそう、自分より能力高い人を入れられるかっていうのが多分非常に重要なポイントなのかなと思います。で、その時になぜかプライド問題が出てきて、自分より優秀な人が出てきた時に後輩を垂れるというかね、別にそのなんていうの、卑屈になる人はないと思うんですけどね、土下座しろとかそういうことじゃないですよ。あ、優れてますね、勉強させてくださいでいいと思うんですけど、そういうことができないか、もしくはそういう環境じゃなかったら、なんかできないような気がしたんですよね。ね。思いました。そうやって。だからね、そういう環境じゃなかったらダメとかっていうこともないんですけど、自分より優れたとか、要はプライドの問題になってくるわけですよ。人間のプライドみたいな話です。というか、どちらかというと人間というのはあなたのプライドの方がいいかもしれないです。正確には。で、プライドが高い人ほど、実は AI が使えなかったりするか、もしくは AI に自分より人間より賢いはずはないんだって思いたいわけですよ、多分ね。なんかわかりますよ、その気持ちは。わかります。だけど、結構やばいんじゃないかなって、そういう話なんですよ。はい。で、だから、さっきのデートプランの話に戻れば、そのデートプランを、じゃあその人がそのまま自分で考えて実行した、まあ、ある種ちょっといけてないプラン、が人間がやると生まれると。そうじゃない人ももちろんいますよね。うまい人ね。でもこの場合は、まあ、あまり下手くそなデートプランだった、いきなり焼肉食べに行くみたいなやつね。別にいいですよ、焼肉好きだったらね。まあ。で、何でしたっけ、じゃあその AI が考えたデートプランみたいなね。そう。そっちの方が優れてたと。どっち選びますっていうことなんですよね。で、ここで、まあ、ケースバイケースだよってことはもちろんあるんですが、なんて言うんだろうな、ね、なんて言うんだろう、難しいですよね。それで絶対いい風にしたいから、AI で質を上げてやる。明らかに自分が考えたものよりも、AI さんはいいものを出してくれたねって思ったら、そっちを選ぶ人も、まあ、結構いるんじゃないかな。 で、それを AI がやったっていうかどうかが今度は倫理じゃないんだけど、その心情の問題ですよね。言うかどうか。そうそう。なかなか難しくないですか。そう。で、これ別に AI だけじゃないんですよね。わかります？例えば、じゃあさ、このね、デートの話なんで、その恋愛じゃないんだけど、まあ、告白として、まあ古いですが、その手紙を書くとしましょう。まあ、古いですよね、手紙ってね。紙に書きます。でその時に字が汚いですと、だから代筆を頼みました。綺麗な人ね。そうそうそう。まあちょっと大学生だとちょっとって思うんで、まあ社会人社会人でもどうかと思うんですけど、とりあえず代筆を頼むとするじゃないですかね。僕が頼んだ経験があるとかじゃないですけどね。そこはもう突っ込まないでください。で、その時に、書きました。で、相手に気持ちを伝えるんだけど、自分が書いたんじゃなくて、代筆してもらって綺麗に仕上げた方がいいと。その読みづらいものだと感情も伝わらないから、もちろん自分が書いた方がいいと思ってるんだけどっていうことをいろいろ言いたいんだけど、そこはぐっとこらえて、書いてもらいましたと。結果的にね。で、それを出しました。で、パチパチパチと。で、その時に分かんないけど、代筆で誰かに書いてもらったものを読むとっていうのがいいと思うか、なんか気持ち悪いっていうかね。うん、だってどの人か誰か違う人が目を見て書くわけだから、どうかっていうことなんですけど、もう正直分かんないです、うん、あなたはどう思うかっていうだけの話で。そうそうそうそう、感覚なんですよ。でそれはある種 AI との違いって今何だと思うかって言ったら、自分じゃない人、もしくはまあ AI っていうのは人じゃないけど自分じゃない、ものですよね。でも人に近いような錯覚できるような、ものね、法人格じゃないけど、なんか人格があるのかないのか分かんない、まあないんですけどね、そういうものがあると、うん、ここら辺もだんだん最近怪しくなってきてる、うん、AI 人格ね、はい、AI 格みたいなのが、まあ、あるのかな、分かりませんが、でそういうところが、まあ、ある時に、なんか気持ち悪さを感じたり、その外部の目があるってことがどうなのかってことになるわけですね。そうそうそうそう、そうです。でこれはもうちょっと違う例で言ったら、家事が大変です、人を雇ってやってもらいますとか、でも洗濯機なりその食洗機なりそのコンピューターが書いてやってることなんてめちゃくちゃないですかね。で家事をそういう何かで、やってることをサボってるっていう人がもう今の時代にいるのかなってっていうぐらいの感覚なんですけど、僕の中ではね、楽じゃないですか、いいじゃないですかっていうっていうところなんですね。でこれが、まあ、単純、今の話ってデートを計画するとか、あとラブレターを書くとか、家事をするっていう、家事は別に単純なものではないことももちろんありますが、一応そのでタスクとして決まってて認知されてるから分かりやすいってわけですよね。でこれがですね、じゃ研究するとか企画するとか、設計するみたいになってった時に、車を作るとかになってった時にちょっと壮大になってきて手に負えんなってなるのがまあ分かるんですよ。ただじゃあその細かいタスクまで分割してったら結構できてしまうっていうね、ことになる時に、まさに細かいレベルにしてったら結構できちゃうのが AI じゃないかっていうところなんですよね、うん、でその時にじゃあ AI が超えてきてしまうから、自分でここが主ですよ、一番の主ですが、自分でやるのがいいのか、それはただ自分がやりたいだけなんじゃないのか、そう、優れたパフォーマンスを出すのが AI 側であるのならば、 AI に委ねた方が優れてるのではないかと考えることもできませんかっていう時に、まさにその手がかりとして最初に投げかけるとか、こういう感じに仕上げてほしい、デートプランっていうのはいい感じにって言っても難しいだろうから、こういうのが自分はいいと思ってんだよねっていう、その意思なり自分の方向性なり、なんかビジョンというとちょっとおかしい、大げさですけど、最初の示すのをうまくやって指示する、まあ仕事の指示の仕方がうまい上司とか先輩みたいな感じですよね。最初に一回やってみようかみたいな、つかめないかってことで、そういううまい指示出しができる人が、手がかりがうまくつかめるっていうか、つかんでいる人だから、それはうまく AI にも伝わるだろうし、他の人にも伝わるだろうから、別にいいんじゃないかなと思うんですよ。でそこで問題でなってくるのが、その中身とかタスクとか業務とかプライベートの、ね、家事でもいいし何でもいいんだけど、それを、いい風に仕上げたいかっていうのと、自分がやりたいかみたいなところが葛藤というかね、ある種のバランスになってきてくんじゃないかなって思ったわけですね。じゃあ大橋さん、あなたはどうなんですかって時に、じゃあ僕はアイデアを出したいのかっていうと、まあ、正直わかんないんです そんなことはまあお客さんに言わないですけど、ね、依頼があったお客さんに言わないですけど、ただ自分がアイディアを出したいから、やりたいっていうよりも、アイディアを出したいっていうのだけでタスクじゃないですか。じゃなくて、それが楽しいとか面白いとか、それで喜んでくれるとかっていうのがあるからやっている、まあ、だけなんですよね。はい。で、プログラミングの時もそうでして、まあ、それぐらいしかやることないのかなと思ってたんですけど、まあそんなにね長くできないかなっていうのをもう20年前に思って、別に AI 時代を察知したわけじゃないですよ、うん、単に自分が面白くないかなって思ったんです。でこの面白いとかどうかっていうのを、まあ、軽んじる方が、まあ、いらっしゃるわけですよね、世の中には。でこれ聞いてる人はそんなことないと思ったりするんで、そうやって喋ってるんですけど、軽んじるって何かっていうと、面白いとかじゃなくて、いわゆるその、まあ、感覚ですね、面白いどっちかってじゃなくて実利ですね、損得で見てそれ得なのみたいな、うん、面白いっていう概念がなくて得するかどうかなって。だからプログラミングを学べば稼げるから得だね、じゃあやっとこうとかね、そういう感じです、うん、それが 100% ダメとは言わないんですけど、それだけはもうしんどいです。でしんどいっていうのは何でかって言ったら、結局 AI にほぼほぼ、代替されていくっていうことになっていくわけですね。かなっていった時に、あの気づくはずなんですよね。これ AI にやってったら自分に稼いでるから稼げるからやるよねっていうところが消えますよね。まさに仕事が奪われるというよりも、自分が価値だと思ってたものが自分じゃない、その AI という、しかもなんか僕でも指示できますから、それにね、 AI にね。でもちろんそれが今の現状ですぐ優れたシステムができて完璧なものができるわけじゃないし、なかなかそれは怖いから人間がちゃんとチェックして見ていかなきゃいけないっていうのがあって、既存のシステムに、既存のシステムにね組み込んで使うから、すぐはいプログラマーはクビですとかね、仕事あげましたってことはないんですよね。で雇用を守るとか、その法律の面もあるし、なかなかすぐ簡単にってことはないんですけど、もう気づいてる人はいっぱいいて、その水面下で動くとか、どんどんこの不安っていうのは変なんですけど動き始めているわけですよ、きっと。それはもう僕よりもそのね IT エンジニアとか、まあ、松崎さん IT エンジニアですが、そういった人のがまあ分かってるわけですよ。もうひしひしと感じてるんですよね。そうだけど正解としてこうしてったらいいっていうのは分かるわけでもなく、不安と期待がまあ入り混じるし、どっちにで不安にしてでもしょうがないわけですから、結局ね、どうしようどうしようって言ってでもしょうがないから、ポジティブに捉え直してやっていくしか、まあ、正直ないのかなとも思います。で僕は別に人の一言のように言ってるけど、別に一言でも何でもなくて、アイディア出すってことも断然陳腐化するし、そのね月曜日に話してたような職人魂みたいなので、それこそまさに自分がやりたいのだ、面白いからやりたいのだっていうところを AI が奪っていくっていうことはまさにその通りで、奪ってるわけですね AI がね。そうそうそう。いやでも自分が面白いからやってんだよって、あのつまんないよねって、そのやらせてやってもねっていうことになるわけなんで、それだけで見ててもしょうがないのかなっていうことに、なるわけですね。はい。なんで、僕も AI に出させて、それで満足して、あ自分いらんなと思ったら、この仕事ってもう終わるなっていうふうには思います。はい。で小川さん、じゃあそうしたらどうするんですかっていうふうに突っ込む人いるかもしれませんが、あ正直わかんないです。うん。なんでかっていう、分からないっていうのはもちろん本当に分からなくて、別に嘘言ってなくて、あの AI が出してくるものが全然まだまだそのプログラミングと一緒でいけてないし、人間が見なきゃいけないよねっていうのもあるけど、あとはさっきのねラブレターとかデートプランじゃないけど、その人が考えてくれたからいいっていうものもあるわけじゃないですか。まあ占いじゃないけどね、その人のためにねキャバクラじゃないけど時間を割いてしっかり考えてくれたっていうのが価値っていうのもよく分かるんですよ。僕もそんなAI でパンパンパンって叩いて出してくれるようなものよりもね、その人が考えてくれた方が好きですよね。うん、でその人がまあうまく AI の出力をごまかしてなんかやったとするじゃないですか。でそれが見抜けるかどうか問題が今もう出てて、多分見抜けない、じゃよくわかんないふうになってるわけですよ。人間のやつ学習してるからね、うん、8割9割見抜けないんじゃないかなっていうところで、じゃあで1割見抜けるやつって何で見抜けるのって話で、もうしょうもないようなことでしかないかもしれないですよね。そのチャット GPT とかよくまとめてくれるようなその、何でしたっけ、あれコロン、独特のコロンとか、 まあ、ジェミニとかでもあるかもしれませんが、そのマークダウンが失敗してるのか、なんだっけあれ、アスタリスクかが2つで連続して囲って太字になったりするようなものがあるんですけど、あれマークダウンですよね多分ね。それが失敗しててそのまま出力されてると、そんなねアスタリスクに2つ並べて強調する人なんていないですよね。てか見たことないんですけど僕今までね。だから明らかに AI 使ってんなっていうのがもろバレみたいなやつになるわけですね、うん、そうすると強ざめですよね。でそれをちゃんと踏まえて、その人が出力したものを踏まえて加工してきたなら、まあそれは全然価値が出てくるってことで、その加工具合とその AI に対して思考量というか思考をどういうふうにコントロールしているか、まさにAI マネジメントとか AI をうまく使っているかどうかっていうふうになっていくかなとは思います。はい。で僕自身はじゃあその手がかりの部分が出したらいいよねって思っちゃってるんですけど、ただじゃあその手がかりの部分っていうのと、あとその AI がその事実とかニュースとかを全部学んでっていうことはまあ無理があると思ってて、僕が見たものを全部どうやって入れるのかっていう話になるし、世の中の全ての事象を AI が学んでてたとしてもそれは記憶、できるのかって話と、どういうふうに引き出すかって話になると、まあ、結局検索になってくし、検索がそれいい感じの、ね、自然言語で命令して出してくるプロンプトにしても、まあ、結局難しいんじゃないかなっていうパーソナライズになりますよね。パーソナライズして自分っぽく自分が好むようなものを出してきたとしても人間って変わるじゃないですか。僕も気分で変わるんで、 AI がねいけてないと思ったり AI いけてると思ったりするのが、まあ、結構変化するわけですよ事象によってね。そうだから人間にはなりえないし、人間でないなんか優秀なんだけど、なんか指示待ちみたいな、ちょっとなんかちょっと今まで会ったことないタイプのものに、まあ我々と思いたいんですが遭遇しているような感覚になります。はい、ちょっと長くなりましたけど、まあこれぐらいに今回切るとして仮説ですが、最初の手がかりですね、なんかわずかな意思と言った方がいいでしょうか、小さなきっかけみたいなことを投げかけるのが人間の役割みたいな。ね。こっち行くよってね。なんかね、犬の散歩じゃないけど、こっち行くよってね。あ、ちょっと今はもう水、ね、喉渇いたから水飲もうとかね、休憩しようとかね。そういう声かけを、まあ、するのが人間に役割になっていくかなと。で、それ、じゃあいつ休憩するのとか、いつね、こっち行くよとか。今公園行こうとかね、分かんないけど、そういう指示するのかって言ったら、今までの知識とか経験とかがあるから、その AI 側を見て、こういう指示をした方がいいのかなっていうふうに、あ、ごめん、それは分かんないよね、だから専門的すぎたね、だからこういうのが背景があるんだよねっていうふうに言わないと分からなかったりするとっていうところがある程度、これはまあやはり人間側もしくは指示する側が知識があったり経験があるから言ってるだけの話であって、ない場合は、分かんないわけですよ。例えば、まあ、ラムネがあるんで、よくラムネありますよね。たまに食べてます。はい、でラムネの作り方を教えてよって言った時に、ラムネの作り方全く分かんない人に対しては、ラムネの作り方を教えてよっていうその出してくる AI のものが、まあ、真実みたいになっちゃうわけですね。一時的にね、一時的にですよ。それを批判的に見て本当かなっていうことで、やりたいことに対してどういうふうに、まあ、そういうこと調べて、なんていうの、現地じゃないけど、確定して確証してって進めていくかってことですね。まあ、何やりたいかによりますよね。そうそうそう。それで、まあ、知らないことだったら判断ができないっていうのが明確なんで、それは AI を、まあ、多分使えなくて、多分その場合の未知なるものだと AI の検索とか、それこそなんか分かんない、雑学じゃないけどトリビアじゃないけど知らなかったわっていうことを知るってことになるんで、別に AI を使わなくてもいいのかなっていう感覚はありますよね。その時はね、指示して何か手がかりを、として最初はこういうふうにしていった方がいいよって言えるのは、自分がやっぱり知っていることとか経験していることしかないわけですね。でここで、旗とまあ分かるね、ここまでいくと分かるんですが、じゃあ人間が学んだり教育をされたりね、したり、まあしたりでもいいんですけど、そういうことがない限り、そこのバッファーとか増えないじゃないですか。判断基準とかはない。あとこれは忘れてはいけないんですが、人間社会でやるってことは忘れてはいけなくて、人間社会がコントロールしていくってことになるんで、 AI が暴走して国家を作りましたとか、それを SF 的で面白いんですけど、それマジでなるとやばいですよねっていう。でそうなった時には、人間がね奴隷みたいな感じで働かされてるかもしれないけど、まあ、全然滑稽だと思うんだけど、そうなった日にはもはや なんて言ったら僕がどうこう言っても全然、まあ、遅くて、なんか人類終わったとかねなってるかもしれませんね。まあ結論はそんななくて、ただ最初の意思とかちょっとしたきっかけみたいなものを、まあ、大事にするっていうか、むしろそれぐらいしか最後人間が残るものはないのかなっていうとこですね。でさらに難しくさせているのは人の意思の練習、それは練習しなきゃいけないと思ってて、まあ、ここで散々言ってますけど、仕事クリエイターでもありますが、その仕事作りっていうのは自分がやってみたいんだよねっていうことを、まあ、自戒を込めてますよ、自戒を込めて言ってるんですけど、やってみたいよね、やってみようってことを多分やらないと後悔します。そのやってみたい度はありますよね、レベルはありますよ、うん、なんかいい感じの万年筆欲しいとかね、うん、からね、今すぐ喉乾いたんで水飲みたいからいろいろあるじゃないですかね、あの転職したい、起業したいね、なんか何でしたっけ、キャリアアップですかしたいとかいろいろあるじゃないですか。いやいいんですけど、いつやるんですか。その時にまさにあのね、林さんじゃないですけど、今でしょっていう風になるように、それがですねより加速するんじゃないかなと思います。あのそこを察しますからね、あこれ AI でやられちゃうから、あと何残るの、人間の意思じゃないか。人間の意思だったら人間の意思を持ってる人が強いとか弱いとかはないんですけど、その意思がないと、まあ、結局ね AI が言ってくるのを待つか、誰かが言ってくるのを待つか、自分が何かやろうってことを促進するツールがあるのに関わらずやらないってことになりますから、それはそれなりそういう社会としての 今のね惰性があるはずなんで、自分から指示、ごめんなさい、自分が指示をされてるのを待つよりも、自分が指示なしで動ける人の方が、まあ、何かは作れますし出せますよね。そうそう、でもそれが まさに世の中的にもめちゃくちゃ足りなくてね、待ってる、みんな待ってるんです。どうですか、待ってる人多くないですか。だから そこから抜け出すとか、ね、抜け出したらいいわけじゃないんですよ。だけどいや、やりたいんだよねって思ってたらやりましょうよっていうのが、まあでそれをか、多分加速してくれる、これポジティブに意味で AI がうまくそれにはまって使うことができればよりできると思うんですよ、うん、と思いません。だから手がかりで思考しなくていい、最初のねスイッチだけあれば、あの人間が考えなくていい、楽できますよねっていうふうに思いたいんだけど、そういう部分はあるかもしれないんだけど、でも結局人間が学習していなければその指示もできないし、その最初のきっかけも作れないですから、あと何度も言ってますけど判断できないから、出てきたものがラムネ菓子の作り方みたいなのは、こうやって作るんだねって言ってやってみたら全然何もできなかったっていうようなことは、まあオチとしてはあるような気がします。ね、だから学ばなきゃいけないし、勉強しなきゃいけなくなってってなるんですけど、これはあの別に酷な言い方じゃないんだけど、やりたいことがある人にとってはそういう風になるってわけなんですね。でもしそういうのがなければ、その何にも本当にやりたくないっすっていう人にとっては、まあ、結局その人間的に生きているかどうかがちょっと分かんなくなってきて非常に難しくなってくる。でその時に AI ってね、あの何でしたっけ、あの大塚さんか、そのチャット GPT ね100日間だったかな、やってっていう100日間そうですね、で1000時間とか超えてって時の、教授である伊藤さんでしたっけ、サポートですね、その考え方がまさに、やりたい、何か学びたいっていう人がいて、やりたいのがあればサポートはできると、学生とかね、指導教官としてね。だけどやりたいことないっす、なんかいいのないっすかみたいな感じの場合だったら、もちろんねそういうケースもあるからいろいろやってみなさいよってことは言うけど、でもいろいろやってみなさいよって言ってこれやりたいですっていうのは、その生徒学生でありその人じゃないですか。でこれは今ね、大学生とか教授というようなこと言ってますけど、そういうことを、そういうね教育環境の話じゃなくて、まさに社会人とか今ねこれから若い人仕事をしている人とかもそうですけど、自分がやりたいことって何かっていうのは、あの全然その青臭い話でもなく、なんか綺麗事でもなく、なんかその優等生とか意識高いとかそういう話でも全然なくてですね、シンプルに、自分に問い詰めて何やりたいんだっけなんていうのは、まあ逃げるというか、どっかねぶん投げてね、こんな考えなくていいやって思ってね、やってても戻ってきますから本当に。そうそう、だから別に何やりたいことがあるやつが偉いとかね、やりたいことがないと生きてちゃダメなんてことは言ってないですよ、それは誤解ですよ。ただあの、ま、そんな全くない人は多分いないですよ、 で環境とかその何ルーチンみたいなもので、いややったことがなくても全然生きられますよって思ってるだけだと思ってて、いや生きられますよ、生きられるんだけど、そこでやりたいこととかこれやってみようかなっていうちょっとしたことでいいからやって、ね、そのウェルビーイングじゃないけど、なんだろう、その、人生の充実度、 QOL じゃないけど人生が満足度質みたいなものがあるならば、僕の考え方はですよ、面白いと思ったこととか楽しいなと思ったことをやるって方が良くないですかっていうね。あ、もちろんその反社会的なこととかなんか騙すようなことはやめてくださいねっていうところですって思ってます。これはまあ僕の考え方ですねっていうふうに、やっぱりまあ僕はそういうふうに考えて AI を使っていきたいし、でそれを壊してくるような AI であれば、まあ全力で阻止すると、まあそんだけですよね。で幸いにも別に AI って別にね、なんかあなたは人間の何かを奪いに来ましたはっはっていうのじゃなくないですか。そういうふうにプログラムされてないですからね、学習として、というわけで、なんだろう、まあ締まりめちゃくちゃ悪いですけど、多分なんだろう、人の思考を全部代替して愛終わり、人類終わりってことまでは多分ないような気がします。そうそう、多分もっと手前のところで AI がそこまでいけてないか、もしくはなんて言うんだろう、その人間が学ぶとか勉強するとか、そっちの方 そのなんてやるべきこととかがさらに大きくなったり、さっきの やった方がいいよねっていうことに対して考えるということで、 AI がどうとかじゃなくて、まず人間がどうなのってことが、まあ、今後より問われるんじゃないですかね。人間がです、人が、つまり僕がであり、あなたがであるってことが問われていくような気がしますっていうふうに、感じることがあまりないのであれば、 AI をですね、使ってみていただいて、ちょっとヤバさをね体感してみる。だからヤバさ体感して不安で煽ってってことじゃなくて、ポジティブにいきたいんだけど、でも触れてみないことには分かんないよねっていうところになるかなと思います。はい、今回は以上となります。少しでも何か参考になる点があれば幸いです。四国リーラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。